こんにちは。若手とおっさん略して W2OFM エピソード240です。今回は、風邪をひいて年齢を感じる福原と、
このフェイスパックがすごいな古山でお送りします。
このポッドキャストでは、ハッシュタグ W2OFM でペアやご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
お疲れ様です。
いやー、寝起きで噛みました。
いや、ね、昨日は台風の中を変えたという話も聞きましたし。
いやー、そうなんですよ。もう本当に久しぶりですね、あんなことしたの。
このリモートワークが許されるご時世で。
なんか東京は全然降ってなくて。
あ、マジで？
ちょっと風あるなーくらいだったんで、妻にも歩いて帰るわって言ったって。うちは帰ってきたらもうすごいすごいで。
いやー、ほんとね。
びしょびしょでした。
お疲れ様ですとしか言えない。
ある種楽しかったですね。もう、普段なら避けてる水たまりももはや関係ないと、あえて踏みに行くような。
そういうレベル。ああ、当然、傘はさせない。
え、さしてましたよ。一応顔と頭は守ってましたけど、
そうか、
もう腰から下は関係ない。
なるほどね。いやー、まあ、どう言ったけど、まあ楽しかったならまあ、よかった。
もうポジティブシンキングです。あれは楽しかったんで、うん、いい。
これはよかった。
はい、真面目な話しますか。
お願いします。
まさかりが飛んできそうな気がするんですが
、どうぞ。
最近知った、ちょっと概念的なものをご紹介しつつ、自分としてもアウトプットして、理解したいというところで。
はい。
ボチョムキン理解という言葉。
全く知りませんでした。
僕も全く知りませんでしたが、まあ、別に、あ、新しいのかな？ちょっと、私が見てるレポートによると、2025年の6月29日に、なんか、あれは研究論文が出たっぽい感じです、ね。
だいぶ新しいね。
いやー、単語から何もわからないですよね。
まあ、そうだね。
この YouTube とかで AI の文脈でこの単語が出てきて、一体何の話をしてるんだと思って、わかんなくてちょっと見ちゃったっていう経緯があります。で、ポチョムキンとは何かっていうところなんですけど、これは18世紀ロシアに存在したとされるポチョムキン村が語源となっていて、これは皇帝が視察に来ると分かって、急増で作った見せかけの村のことですね。
はい。まあ、それも、それはそれですごい話だなと思うけれど。
つまり、中身がなくて、もう外観しかない村のことを指していて、
はい、
今回の文脈では、分かったふりを指して、ポチョムキン理解と言っているということです。うん、で、なんでこんな分かったふりって言ってるかっていうのが、研究の検証結果があるんですけど、
はい。
AI というか LLM に対して特定の概念の知識を問う質問をするとほぼほぼ間違えない、はい、まあ、たまに嘘つきますけど言うても間違えないと。
はい。
なんか知識を聞く感じですね。例えば、うん、俳句って何ですかとか、俳句のルールについて教えてくださいとか、
うん、なるほど、
聞くとまあ間違えない、だいたい575七七とか、
はい、
その記号が入ってとか、そういうのは普通に答えてくれるんですけど、
はい、
じゃあ、春の記号を使って俳句を一句読んでくださいってやると、なんかろくに意も踏まず、記号も入らず、757577も崩れてるみたいな。
へぇ
ー。ことが、いろんな分野である。
へぇ
ー。つまり、概念とか知識としては俳句というものを正確に理解しているのに、その知識を使えてないっていう研究結果ですね。
うん、
これを指して分かったふり、ポチョムキン理解だって言ってる。
まあ、なるほど。うん。確かにそれ概念を知ってたら人間であればね、その、うん、概念っていうかまあ、うん、概念か。概念に従った行動をするのは、まあ、まあ、少なくてまだ俳句の話であればやるよねとは思いますね。確かに。
そうですね。まあ、難しいものになってくると人間でもちょっと怪しいかもしれませんが、
うん、
まあ、大体、知識として正確に分かっていればそれを応用することはできるだろうと、
うん、
されているが、LLM にはそれができてないですよねっていう論文でした。
そんなこともあるんだね。
うん。で、これが何が新しいかっていう話で、
はい。
これまでの LLM の間違いっていうのは、事実誤認、はい、ハルシネーションっていう、うんうん。
それは有名な、はい。
まあ、つまり嘘をつくっていう話ですね。
やつが嘘をつく。
今回のこれは、嘘ついてないんですよね、別に。知識の質問に関しては正確に答えてくれてるんで、はい、嘘はついてない。
はい。
でも、その概念を応用して使えない。
なるほどなぁ。
ので、ちょっと例えが俳句だったんで、俳句ってみんなわかりそうだけど、実は俳句について全くわかってない人が、LLM に俳句のこと聞いて、
はい、
ふむふむって流し読みして、じゃあ俳句作ってくださいって聞いて出してきたものを、俳句、これは俳句じゃないってちゃんと言えるかは、まあ、嘘ついてるかどうかより、検知が難しいんじゃないかっていう感じですね。
ああ、通常の AI を使う文脈において、と考えてもいいのかな、それは。
そんな雰囲気を言ってます。人間の検出がハルシネーションより難しいということを言ってましたね。
確かにな、その概念を知らない人が、ああ、なるほど。
うん、まあ。ちょっとエンジニアの文脈で考えてみると、
うん、
デザインパターン、単語は知ってるけど、あまり中身知らないな、みたいな人が、こう、ファクトリーパターンを教えてって聞いて、出してきたものをふむふむって読んで、まあ、合ってそうだな、と思いつつ、ファクトリーパターンで実装してって言うと、まあ、なんか出てくるわけだけど、本当にそれがファクトリーパターンか検出するのは、実は難しいんじゃないか。
いや、知らんかったら相当難しいだろうね。
そうっすよね。なんか概念の説明は出してきて、それ読んで自分も分かった気でいるけど、出てきたものが本当にそうかって。難しいですね。
確かに。これ、しかも、ハルシネーションもそうだけど、これ、AI の規模が大きくなったら、改善する話なのかどうかっていうところも気になる。
なんかモデル、学習量だけではこの問題は解決しないような気がしますよね。素人目ですけど。
うん、そうそう、もう超素人目でまさかに飛んできそうな、まさに案件だけど。ね、AI のすごいところって、学習量、まあパラメータ数と、まあ全然よくわかってないけど、基本的には学習量を増やすと賢くなっていくっていう話だと私は思ってるんだけど、それで解決すんのかな？
わかりませんね。
まあ、ある意味、こう、まだ人間のアドバンテージがあるっていうことで、ある意味、福音ではあるんだけど。へぇー。
まあ、結局、その LLM は道具でしかないのかなっていうのが、これを読んだ時の僕の感想で、
はい。
その意図は、最終的なアウトプットの正確さは、やっぱ人間がまだ検出できないと、成果物にできない、
うん、
その LLM が分かったふりをしていることに気づけるような知識が人間側に必要。
ああ、それは確かに。なるほど。今ちょっと具体的な経験例としてそれすごいなんかこう腑に落ちるものがありました。なるほど。
うん、っていうのが、まあ、ポチョムキン理解という単語が出てきたことに対してのちょっと説明と私の見解で、これ、AI の文脈でポチョムキン理解って言ってますけど、人間でもあるよねってちょっと思ってる。
すごい。そこまで踏み込んできた。
いわゆる視覚コレクターってこの状態のことじゃないかと思って。
概念は分かってると。
視覚に合格できるだけの知識量はあるし、
うん、
まあ多少、その試験で出てくるような問題に答えるだけの応用力はあるが、実務で本当にアウトプット出せるのかっていうと別にそうではない。
うん。なるほどね。
それってつまり分かったふり？
うん、まあ、うん、なるほど。それは人間がポチョムキン理解状態に陥ってると言えなくもない。
うん、ちょっと自分を戒めなければいけないなと思いました。
そうですよね。
私、結構資格コレクター気質があるので。
いろいろ撮ってたね、それは。
なんか、 多分勉強、そんなに苦手じゃないんですよね。
素晴らしい。
資格は取れちゃうんですけど、別にその資格を取るために獲得した知識を正確に応用して使えてるかっていうと、あまり自信はない。
うん。なるほど。でもまあ、なんだろうな。人間はそれを改善するための方策が取れるじゃないですか。なんというか。
そうですね。自分がポチムキン理解状態だと分かったら、手を打てますね、うん、まだ。
AI はそれが、どうすんだ、これみたいな。
うん。そう、学習量じゃなくて、なんかアウトプットのフォーマットとか、そういう方面で人が手を入れなきゃいけなそうに感じますね。
まあそうですね。ああ、でも人に持ってきたか。うん。いや、まさにちょっとこの概念に当てはまる話って割とあって、何ですかね。ちょっと私の話をしていいですか。
はい。
はい。ちょっと、まあ、どこまで話していいかなんですけども、我々、ま、システムを、まあ、SI 案件があったとして、お客さんがいて、お客さんの要件を、ま、システム化しますと。その場合、大抵は、ま、設計書を作ります。
うん。
で、まあ、SI で設計書を作るっていうのは、すごい、このように事例がありふれてるんで、AI に聞くと、まあ、設計書は生成してくれるわけですよ。
うん、うん。
大体。もう、8割方は作ってくれる。でも、何ですかね。私はまあ長年そういうことをやってきたんで、これはダメでしょみたいなのが結構含まれてるんですよね。うん、例えば、何ですかね。曖昧な表現って NG なわけですよ。それって基本的には、まあ完全には難しいけれど、複数の解釈ができるような言葉を使わない。あと分かりやすいところでは、などなんていう、なんか、
確かに。
そこになんか、曖昧さを含む言葉は使っちゃいけない。あと、まあ、だそういうミーシーじゃないことって基本的にはやっちゃいけないですよ。なんか、10あるうちの3しか書かないとか。でも AI ってそういうことを平気でやらかすんですよね。
まあ確かに。
うん。で、まあそれは私が使う分にはいいですよ。分かってるから。そういう、設計書でそういうことをしちゃいけない人は分かってるからいいけれど、分かってない人が、これ明らかにあなた設計、今までちゃんと書いたことないでしょみたいな。人が、設計書を AI で生成した場合にそれがすぐ分かってしまうっていう。
そうですね。まさに検出できない。
うん、そう、その人には検出できない。私は分かってるから検出できるけど、いやー、ポチョメキン理解恐るべし。
そうっすね。
いや、気をつけないと。
これ、
はい。
AI とか LLM をやっぱ道具だと認識するのは結構必要だと思っていて、
うん、
その AI だと分かっていても、ある種人のように扱うっていう話結構あると思ってて、
分かる分かる。
対話式で、うん。で、相手を人だと、人に類するものだと思ってると、その質問に正確に答えてる、つまり応用できるって思っちゃう文脈があるんじゃないかと。そうじゃなくて、やっぱただの道具だと思ってれば、まあなんか使い方次第。
うん。
そこ、ポチョムキン理解というものが起こり得る道具だと理解することが大事。
それは大事ですね。
な気がします、
うん。そうですね。なんかこう、AI のアウトプットの質を上げるためには、こう、なんかモチベーションを上げるような言葉遣いをした方がいいとか。
ありますね。
ね、あるけれど、なんかそれ、ね、こっち側が、まさに今福原くんが言ったように AI を人間だとどっか、人間に類するものだと勘違いしてしまう危険性をはらんでるんですよね。最近すごい私もそれは思う。
うん、そういう小手先のテクニックもきっと大事ですけど、
はい、
どっかで一線を引いとかないと、勘違いしてアウトプットを信じてしまうかもしれない。
うん。ああ、これ本当難しいですよね。難しいってのは、今こんな話をしているけれど、半年後には解決している問題かもしれないじゃないですか。
かもしれない。
でも、いやでもこれ、本当解決しない問題かもしれないですよね。
どっちもありますね。ちょっと僕らの、その AI の作り方への理解はあんまりにも浅くて何も言えないんですけど。
はい、 何を言いたいかっていうと、基本的には AI っていうのは難しい物事を簡単にしてくれるのにめちゃくちゃパワーがあるというか、例えばですよ。だからもう我々は AI によっても仕事がなくなるとか、もう極論、私なんか思ってるわけですよ。ところが、このポチョムキン理解とかの話を聞くと、まだそんなことはないかもしれんっていう気持ちもあるんですね。
そうっすね。今の延長線上には完全に AI にとって変わられる未来はまだないですね。
まだないですね、こういうの見ると。でも、そう、でもそれがわからないんですよ。
もう一個、何か変革があればわかりませんね、もう。
そうですね。いや、ごめんなさい、何を言いたいのか自分でもわかんなくなってきた。ただ、いい知識をいただきました。そうか。
なんとなくみんな AI 使ってて分かってると思うけど、こういう嘘つくとか、ちょっと間違えるとか。でもそれに名前っていうラベルをつけると、より一層理解が深まるし、こう、有識者同士で話をするときに、どっち向きに理解いいじゃね、これって。いう、ハイコンテキストの話ができるですね。
確かに、ありがとうございます。今日話せてよかったな。確かに、分かってはいたんですよ、どっかで。なんか、ちょっとおかしな、なんかアウトプット出すよね、みたいな。そうか。それはこういうことだったんだっていう。ありがとうございます。
はじめの話、終わり。
じゃあ、不真面目な話をしていいですか。
はい。
はい。私確か前回、まあ、ダーマサ君の話の中で、娘からフェイスパックをもらったって話をしたと思うんですけど、その続報です。はい。まあ、30万1ヶ月分のフェイスパックが入ってるんで、まあ、それを、まあ、使い続けるしかないというか、まあ、娘がくれたものを使わないなんていう選択肢はないんで、まあ、毎日使っておりましたと。でも、まあ、娘、まあ、長女は高校生なんですけど、高校生の小遣いで父親にプレゼントできる範囲の、その、ケア用品で、そんな、ね、効果出るっていうか、普通高いものだって、そんなお気持ちというか、で、そんなものでしょみたいな、まあ、思ってたわけですよ。ところがですよ、効果出ました。すごくない？まあ、具体的に言うと、私、顔の左側に、まあ、自分的には結構、これが一番大きなシミだなみたいなのがあったんですけど、なんか、ある日、それが小さくなってることに気がついたんですよ。
ほー。
ずっと経過観察してたわけじゃないけれど、わかんない、そんなことが起きるとは思ってなかったんで。3週間、フェイスパックつけ始めて3週間経ったある日、あれ？なんか小さくなってんぞみたいな。
ね、
で、思い当たる節としては、その、娘がくれたフェイスパックを使っていたしかない。もう、これですよ。
フェイスパックか。
ちなみに まあ、商品のリンクは貼りますけど、これ見たら、めっちゃ安くて、1000円切ってる、みたいな。
これは ?1 回分。
いや、30枚入って1000円切ってる。
それは安い。
またちょっと面白い、どう解釈したらいいかなんですけど、この商品の裏パッケージを見てもらうと、左下にメーカー希望小売価格っていうのが載っていて、それは6800円なんですよ。
なんと。
なんだそりゃ、みたいな。まあ、じゃあその値段、またメーカー希望小売価格なりの効果が出てるのか、まあ、たまたま私のその肌と相性が良かったのか。
ああ、それはありそうですね。
まあ相性めっちゃ大事ですからね、こういうやつ。まあ私には非常にあったっぽいんで、しかも安いんで、ちょっと使い続けてみようかなと思ってます。はい。まあという話かな。まあ今の、なんというか、若い方々はちゃんと若いうちからケアしてるから。まあ。
そうですね。
早いうちからが大事っていうのは間違いないですね。
間違いない。
間違いない。まあ、そういう意味。
もうあれは、化粧水と乳液はもう結構使ってます。3、4年使ってますが。フェイスパックはやったことなかったな。
まあ。 で、すごいビシャビシャになるんですよ。なんて言ったらいいだろう。うん。乳液も、まあそういう美容液系って、ね、手のひらにちょっと取ってつけるみたいな感じじゃないですか。
うん。
もう多分その、3倍、4倍くらいの液が顔につくんじゃないですかね、っていう。
だってそのくらいしなきゃいけないってことなんですかね。
かもしれないです。しかもそれを10分間顔につけてなくちゃいけないんで、この商品で言うと。
うん、
まあ、なるほどな、みたいな。
まあ確かに顔を10分間びしょびしょの状態で置いとくなんてなかなかない、
ね。なかなかない。そんなことしたことない。
まあちょっと試してみようかなって思いました。
まあそうですね。これ安いし、そして、ね、買ったら1ヶ月は使わなくちゃいけないんで。まあ、うん。まあよかったら、まあぜひっていう感じです。
はい。
はい。はい。もう、終わっちゃった。
ちょうどいいですかね。
まあそうですね。30分くらい。はい。じゃあ今回はこの辺で。はい。は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。